こんばんは、ネクシスの近藤高美です。
こんばんは、日本放送の増田みのりです。近藤高美サクセストーク。この番組は毎回各業界で活躍する経営者をお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長と企業のトップ同士ならではの様々なお話を伺っています。今回のゲストは前回に引き続きファミリーレストランチェーンジョナサンの横川極む会長です。
いやー、前回の築地の親父の話、良かったですね。やっぱ出会う人によって人生っていうのは大きく変わるなっていうことをね、すごく僕は感じました。
この親父さんが、儲けにはこだわるなですとか、信用というお話をされたんですよね。
すごくグッときましたよね。なるほどと思いましたね。今日も楽しみですね。
はい。今回もこれからの仕事や生き方のヒントになるお話がたくさん聞けると思います。ぜひ若い方も一緒に聞いてください。人生の参考になりますよ。今回のゲストは前回に引き続き、ジョナサンの横川極む会長です。前回は人生を大きく変えた転機と題してお話を伺ってきましたが、今回はこれまでの体験で学んだ横川会長の成功のポイントを伺っていきたいと思います。それでは早速、ジョナサンの横川会長が学んだ最大のポイント、過去にはこだわらない。
過去にはこだわらない。会長、これはどういうことでしょうか？
そうですね、僕は前ばっかり向いて生きてきたってこともあるんですけど、
はい、
その過去にこだわるとですね、どうしても古いものに引きずられるから新しいものができないんですよ。
うん、
で、商品開発って時代って変わるんです。食べ物も変わるんですね。
はい、
と自分が30代の時には自分の好きなものを売れば売れたんです。
はい、
で40になるとですね、自分の好きなものを売ると売れなくなるんです。50になると全く耳を貸してくれない。60はもう全く価値がない。そのくらいですね、時代をどんどん追っかけていかなきゃいけないんですね。そうすると、過去にこだわって引きずっちゃうとですね、新しいものがやっぱ生まれないんです。ただ、過去を見て未来を予測するとかですね、過去は参考にはなりますけど、
はい、
こだわっちゃいけないんですよね。で、普通はですね、参考にしないでこだわるから失敗するんですよ。逆なんですよね。
なるほど。人生の少しのつまずきは、大したことがないということを会長は、おっしゃってるんですけども、
はいはい、
やっぱり会長もやっぱり人生の中でなんかこう、つまずいたっていうことっていうのはね、まあ、いくつかもちろんあったと思うんですけども。
山ほどあります、
ね。例えばこの一つ、これは大変やったなっていうのってありますか？
おそらくですね、大変っていうのが、もし大きかったら会社は潰れてたでしょうね。
そうですね。
だから潰れない程度の失敗を山ほどしたってことですよ。あるいは、失敗するよりは成功した時のリターンが大きいと、失敗をカバーしたって言った方がいいんですよね。はい、
そうですよね。
だから損するときは10円で、儲けるときは30円儲けてると、はい、例えば失敗しても持ちこたえられるじゃないですか。
それもそうだと思います、僕も。
だから商売じゃなきゃ失敗はありますよ。だって結婚生活だって場合によっちゃ出てくるかもしれない
し、ね。いいんです
よ、
ほどほどって。
まずいですよ。っていうね、やっぱその辺はどういうふうにその割り切っていくかってことで、
はい、
だから失敗しちゃいけないと思って今一番いけないのはですね、
はい、
リスクを背負わない経営者が増えてきたことと、リスクを背負わない社員が増えてきたことって今ちょっと困ってますね。もっと失敗しないとダメなんですね。失敗をすることを怖がらないことが実は成功していくんですね。
そうですね。だから小さな自分で解決できるような失敗はしたことの方がいいんでしょうね。
あったまいですね。
ですね、
ええ。
ただ僕も、19歳で会社創業したんですよ。
ああ、
まだベンチャーという言葉もない時。
ああ
、その時に自分が学んだこと何かっていうと、勝ち残るよりも生き残る方が難しいと。
うん、
ね、
うん。
失敗は倒産のもとなんだって、もう後がなかったんですね。
うん。
で、その経験が逆に僕にとっても良かったし、ね、ちょっとした失敗を、やっぱり自分が本気だって一生懸命なんとかなったら、これこう乗り越えていけた部分もあったんで、
うん、
やっぱりその小さな失敗っていうのはありかもしれませんね。
失敗をまず恐れないこととね、
はい、
失敗した時にどうするかっていう手を考えて失敗するといいんですよ。
そうですね。
準備をしとくんですね。東洋一とセントラルキッチン作ったんですね。
はい。
で、売上に匹敵する投資をしたんです。20億の時に20億の投資してるんですよ、工場。で、きっと使えるか潰れるだろうと、
はい、
言われたんです。
はい。
で、その時に、その工場を作った時にですね、スカイラークが仮に多点化できなかったら、惣菜をデパートに収めようと。だから機械が総入れ替え一晩にできるように、
はい、
機械はネジ止め、1トン以上する機械を全部ネジで止めたんです、
うん、
で、水とガスと電気は全部天井から引いてきたんです。これ世界初の工場ですよ、
はい、
要するに下を引くと移動ができないですね、天井だと移動ができますね。でガスも水も天井から引いてきたんです、
うん、
で排水しか下になかったんです。 で床全部排水できる人いたんです。で機械はネジで止めましたから、はい、翌日この機械いらないって言ったら出てっちゃう、その手に。で必要な機械入れてきて次の日製造できるくらい、うん、移動できる工場を作ったんですね。でそれは売上に匹敵する投資だから、はい、失敗した時に会社が潰れちゃうから、失敗したら他に使えるように準備をしたんですね。で準備をすると失敗しないで、大体準備しない時にみんな失敗してるんですよ。
ずっと未来を見続けて走ってらっしゃった会長ですけれども、うん、会長の10年後のビジョンを伺いたいんですけれども、
はい、今協会の仕事をお引き受けして、まあ、来年5月まで任期があるんですけども、
日本フードサービス協会、
ね、はい、そうです。そこから先どうするかってことだと思うんですよ、はい。で僕は多分商売が好きでこの道入りましたから、 ずっと商売死ぬまでやると思いますね、いくつになっても。でそれは大きいとかですね、小さいとかってことではなくて、あの人に喜ばれる商売をやり続けたいんです。
素晴らしいですね。
一つはね、はい、だもう一つは不良老人になりたいと思ってます
不良老人、
はい、いつも新鮮、いつも親切って言ったんですけど、はい、年取るとですね、うん、だいたいその背中が丸くなって古いもの着て、でしょぼしょぼ歩くって言うと良くないじゃないですか、イメージが。
全然会長そんな風にな
るんですね。ちょっとかっこよく、で若い人ともお茶が飲めたり話ができたりして、はい、時代ずれをしない新鮮でいたいんですよね。ということはね、あのかっこよく言うと不良老人っていう言葉になっちゃうんですよ。で商売やりながら不良老人になろうかなと。でできれば商売を通じてどなたかのね役に立って、その会社が大きくなってくれればいいなと思ってますけどね。
それでは最後に番組を聞いている皆さんへ、マル秘お得情報を一つ教えてください。
最近安全安心って言葉が出てきて、はい、あの大事になってきましたですね。でいろいろそのダイオキシンだとか抗生物質だとかいろんな問題が出てきて、今議論があるんだと思いますけども、はい、でジョナサンとは平成2年ですから14年ぐらい前ですか、はい、その頃からですね、やっぱ食べ物というのはあの安全なもので料理を作るべきだということで、3年かけて有機野菜の全品導入をしたんですね。
へ
え。で農家の方と直接契約をして、はい、できたものは全部買い取ると、うん、でロスが出るんですけど、うん、はい、でもそれはあの商売は喜ばれて価値があるという信念からいくと、まあ必要コストというふうに、まあ、割り切って。
でもすごいですね、普通なかなかそういうこともしないですよね。
だ変わってんですよ。だから
でもそれだったら安心して食べれますよね。
でも今ならそうですけど、当時で言うとなんでそんなお金のかかることをやるんだっていう批判はですね、 うちのグループの中でもありましたしね。
でもお客さんはすごく喜びますよね。
つまりその頃ね、あんまりお客さんにもその今ほど安全安心っていうことの浸透はしてないし、あまり価値としてはあの少数派でしたね。
今お客さんみんな知ってらっしゃるんですかね、ジョナサンはそういうものを使ってる、だから安心だっていうことを。
うちの会社もあんまりその商売うまくないんでしょうね、あんまり目に書いてないんですよ。でもっと書かないと、 やらないことをやったというのは書いちゃいけないけど、うん、やったものくらいちゃんと書いたらどうだってのは僕は今のですね、会社へのアドバイスしてるんです。
でも絶対それは自信持って言うべき点ですよね。
今これが一番価値があるんじゃないでしょうか、
ジョナサンの、
ええ、
絶対皆さんジョナサン行った方がいいですね。
ねえ
ね、えこれあと会長、オール電化の店舗ってこれ何ですか、はい、環境に優しいっていうことで
CO2 の問題がありましてね、はい、で来年京都議検証が通るとやっぱり国民の義務として出てくるんですね、
はい、
それもありますのと、働く人の環境もあってですね、厨房内が熱くならないようにっていうんでオール電化っていうのはやったんですね。で基本はやっぱり CO2 の問題なんですけども、電気ですと厨房内のが、まあ、つまると CO2 が出ないということと2つあって、で電気の自由化の問題もあって、東電さんの協力もあるもんですから、はい、いろんなテストをして今来て、で日本で最初にオール電化厨房を作ったんですね。
へ
え。恐らくこれからはですね、家庭も含めて電化厨房って結構流行っていくと思います。
ああそうですか、
はい。
そしてですね、横川会長の趣味をちょっと見せていただきましたら、
はい、
野菜作りというのがあるんですね。
はい、
これご自分で
やっぱりプライベートの方でもしっかりこういういろいろ考えて野菜も作ってらっしゃるんですか。
そうですね、あの今は野菜は作ってあんまりうまくいかなくて花作ったりなんかしてますけど、基本的には畑が好きなんですね。
ご自分で畑。
そうです、そうです。あの何が楽しいかというとですね、種をまいて芽が出てきて手をかけるとですね、かけただけのことがあるんです。
社員教育にいいんじゃないですか、それ。必ず入ったらもう社員教育で
耐えられますかね。結構大変ですよ
いやでもそれぐらいあった方がいいかもしれませんね、そこまで、
ね、時々ですね、うん、そのうちのお客さん集めてバスで、はい、山梨にこう契約してるんですけど、はい、そこの農場見学会っていうのは何回も過去やってきてます。でお客さん連れてくんですね。でお客さんは喜びますね、
う
ん、
でしょうね。
自分の好きなものだけ取って帰っていいってやってやりますから、もう持ちきれないほど
もういいですか、
有機野菜ですから持って帰ってます。ということはありましたね。
それ年間に1回とかやってるんですか、3年に1回とかですか。
3年か4年続けてやってまして、今ちょっと休んでますけど。
でもそういうことやると分かるんでしょうね、うん、お客様もそうだし、
それとね、社員がね、やっぱいい勉強になりますね、
は
い、
なりますよ ね。
口では勇気だって言ってるけど、言ってみたらあそうか、でこれ意外と大きいんじゃないでしょうかね。だから商売っていうのは、その売る人間に自信をどう持たせるかっていうことができてないと、いくら社長がですね、うちの商品いいよとか安全だよって言ってもですね、それやっぱり他人事になるんですね、うん、なんか体験してその自分で身をもって覚えるってことが今減ってきたんですけど、これをやっぱやっていくことが必要だから、僕は今食育って今言ってるんですけども、食べることの知識とか調理の技術とかいろんなことを教えていかないと、食べ物って寂しくなっちゃうんじゃないかな、ちょっと心配してますけど。
なるほど。なんかこう食べ物に対するこだわりもそうですし、商売のなんかこう原点のね、すごく大切な本質っていうものをね、すごく
だから、うん、フードからいくと趣味にはなんないかもしれませんね、野菜作ってるのは。でもまあ、あのこれから暇になったらなるべく作っていこうかなというふうには思ってますね。
ぜひ僕も一度連れてみてください。
はい
今回のゲスト、株式会社ジョナサンの横川会長から素敵なプレゼントがあります。
はい、
ジョナサン全店で使えるお食事券5000円分を10名の皆様にプレゼントいただきました。ぜひ皆さん、これでジョナサンの野菜お料理召し上がってみてください。
はい、お待ちしてます。
もちろんこのプレゼント当選されなかった方も、はい、ジョナサンへぜひお出かけください。
そうですね。
応募の宛先はエンディングで発表します。株式会社ジョナサンの横川会長でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お送りしてきました近藤高見サクセストーク、いかがでしたか。
ジョナサンのね、抗生物質を使わずにその食の安全をすごくこだわって、経営をしてらっしゃるっていうのがね、なんかこう聞いてるだけでなんかジョナサン行きたくなりましたね。
そうですよね。
あとやっぱあの不良老人でいたいっていうのが、かっこよかったですよね。やっぱりそのかっこよくお年を召されていくっていうのはね、僕ら後輩分から見てもね、いつまでたっても元気でいたいなって思いますね、勉強になりました。
さて今回のゲスト、株式会社ジョナサンの横川会長から素敵なプレゼントをいただきました。ジョナサン全店で使えるお食事券5000円分を10名の皆さんにプレゼントします。ご希望の方は番組の感想や呼んでほしいゲストなども一緒に書いて、おはがきかメールでご応募ください。はがきの宛先は郵便番号 100-8439、 日本放送近藤高見サクセストークの係まで。メールの方は kondo@1242.com、 kondo@1242.com です。たくさんのご応募お待ちしています。
ではまた、ネクシーズの近藤高見でした。
日本放送の増田みのりでした。